今日は創世記の10章の1節から11章の9節までです。キリストにあって一致するっていうことをここから学びたいと思います。1節を読みします。創世記の10章の1節。これはノアの息子セム、ハム、ヤペテの歴史である。大洪水の後に彼らに子供が生まれた。一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日もこの箇所を通してあなたが語りたいと願っておられることが明らかになりますように、語る私をどうぞ助けてください。この口を清めてください。あなたが語ろうとしておられることだけを聖霊によって語り続けることができますように力を与えてください。またこれを聞く一人一人の上にも、主どうぞあなたが助けを与えてくださって、あなたが語ろうとしておられることを受け取ることができますように、理解することができるように、生活にまで持ってってそれを反映することができるように、主どうぞ助けてください。理解を与え、力を与えてください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。これはノアの息子セム、ハム、ヤペテの歴史である。大洪水の後に彼らに子供が生まれた。この10節っていうのは、ごめんなさい、10章っていうのは、創世記の10章は基本的に全部系図です。だからめっちゃ早くバーって、早くというかさっと流します。ちょっと一部解説は入れますけども、大洪水の後、人間というかその地球上にある、人口は何人でしたか？8人です。ですよね。プラス、動物たちでしたね。全ての種類 で、清いものが7つがいずつでも、あの生贄に多分使われたので、7つがいじゃなくて6つがいずつになったのかな。それで、記憶ないものが1つがいずつで、そうやって神が、ですね、9章の一節であるように、神はノアとその息子たちを祝福して彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよって。野の獣、空の鳥、地の上を動くすべてのもの、それに海の魚、これらすべてはあなた方を恐れておののこう。私はこれらをあなた方に委ねている。生き物も全部人間に委ねるんだって。その人に向かって、ノアとその息子たちに向かって、埋めよ、増えよ、地に満ちよって、たくさん増えるんだぞって神が祝福したんですよ。祝福して仰せられたんですよ。で、このノアとその息子たちの、その奥さんと含めて8人から始まったんですよ。もう一度で、その歴史がこの10章にざっと書いてあるわけです。10章のちょっと後ろの方に行きますけど、一番最後、10章の32節、セム、ハム、ヤペテのその子孫について、述べた後にこう書いてあります。以上がその国々にいるノアの、ノアの子孫の氏族の家系である。大洪水の後にこれらから諸国の民が地上に分かれてたのであった。このノアとその息子、3人の息子たちからその諸国の民が地上に分かれてたんですね。で、その歴史がこの10章に書いてあります。ざっと読みます。2節から10章の2節。ヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メシェク、ティラス。それがヤペテの子供たちです。で、その子供の中のゴメルさんの子孫、3節。ゴメルの子孫はアシュケナズ、リファテ、トガルマ。で、ヤワンっていうのは、ヤペテの子孫でしたね。ヤペテの子供、2節に書いてるヤワン。ヤワンの子孫はエリシャ、タルシュシュ、キティム人、ドダニム人。これらから海沿いの国々から分かれてて、その地方により氏族ごとにそれぞれ国々の国語があった。ここに書いてあるヤペテの子孫たちっていうのは、もうこれ一つ一つ説明していくとものすごい時間になるので、あの最初だけ説明します。あとは省きます。で、これ別にテストに出すとかないので、これを全部覚えないといけないとかでもないので、まあ、覚えてるとある程度のそのイメージはつくと思います。 なのでちょっと説明しますね。ヤペテの子孫たちは基本そのアジアとか小アジアって言われるところだから、トルコとかで、あとはそのヨーロッパに広がったんですよ。このあとゴメルっていうのは、東ヨーロッパ付近です。大体その、まあ、付近ですってよく言ってますけど、あのいろいろと調べました。で、考古学的な人類学的なその、調査をした人がいっぱいいて、その人たちの文献とかを集めてるあのサイトがあって、ありがたいことに。でそれを読んでいくと、そういうリストがあって、これがどこだ、これがどこだ、どこのことですっていうことを言ってるものがあるんですよ。それを僕は語ってるだけです。別に僕は知ってるわけじゃなくて、あのそうやって情報を拾ってきました。ゴメルっていうのは、東ヨーロッパだから、ドイツとか東ドイツとかあの辺から一帯の東ヨーロッパのあたりのことをゴメルっていうんですって。マゴグっていうのは、あのスキタイ人とかって、あの社会の勉強を覚えてる方どれぐらいいるかわからないですけど、僕もすっごい久しぶりに聞きましたけど、マゴグっていうのはその南ロシアの方です。黒海とかカスピ海とかあの辺 の上の方です。中東よりも北の方の辺が、マゴグです。ちなみにこの後エゼキエルに出てくると、エゼキエルの後ろの方に行くと、その最後、イスラエルがある国によって攻められるっていう予言があります。これはまだ起こってないので、これから起こることだはずです。そのゴグのマゴグ、ゴメル、マゴグという国がの王様のゴグが、国を率いてイスラエルに攻めてきます。そう書いてあるので、それが起きるはずです。で、どこが攻めてくるかというと、現在のロシアです。覚えておくといいかもしれませんね。ロシアがイスラエルに対してどういう、現在ですよ、もちろん、どういうその姿勢を持って臨んでるかっていうのは知ってるといいかもしれないです。ちなみにイスラエルに反発してる、今、政治的にすごい問題のあるシリアとか、あとイランとか、そういう国々の後ろに背後にいて、で武器とかを輸出してたり、資金提供してたりするのはロシアです。その人たちと一緒に攻めてくるわけですよ、イスラエルを。将来、多分近い将来、エゼキエルの予言はそのマゴグがイスラエルを攻めるっていう予言があって、その次は何かっていうと、その千年王国、7年の患難事態が終わって、イエス・キリストがもう一度戻ってこられて、千年間の間、キリストがこの地上を治めるんですけど、エルサレムで。そのエルサレムの神殿の大きさがどうなのかっていう、その38章とかその辺、37章とか38章とか奥の後半が、全部40章とか奥に行くと、そのエゼキエルの予言っていうのはその神殿についての記述です。だからエゼキエルの予言は今までずっと成就してきました。で、その次に来るのがマゴグがイスラエルを攻めるっていうことです。 もしかしたら僕らが生きてる時に起こるかもしれないです。もしかしたらその前に僕らは軽挙でいなくなってるかもしれないです。でもそれって今の状況、政治状況を見てると、いつでも起こり得るぐらいの状況です。ちなみに、あの脅してるわけじゃないです。イエス・キリストを信じているのであれば、その恵みによって、キリストを信じる信仰によって義と認められているので、そこから免れるはずです、私たちは。大丈夫ですね。はい、マゴグです。マダイというのは、その後メディア王とかメディア王国っていうのができましたけど、今のイランの北西部のあたりです、に、広がってきました。でヤワンっていうのは、今のヘブライ語でもギリシャのことをヤバンって言うんですけど、ヤバンじゃないですよ、ヤバンっていう V でヤバンって言うんですけど、ブっていうその V の発音は W になりやすいので、ヤワン、ヤバン。ヤワンっていうのはだからギリシャです。ギリシャの方に住んでました。トバル、グルジアとかトルコとか、その黒海沿岸地域ですね。メシェクっていうのは昔のモスクワの古い名前だそうです。これも調べてください、ぜひ興味のある人は。ティラスっていうのはエーゲ海周辺に住んでいたエトラシア人という人たちらしいです。あの本当にメモ取らなくて大丈夫です。あのメモ取ってもいいんですけど、もし欲しかったらこれあの後であげますから、この僕の紙を書いてください。でも何が言いたいかっていうと、そうやってその聖書が書いてあるその、 ことっていうのは正しいというか、その聖書はこの歴史に即してるってことを伝えたいので、この細かいことを言ってるんですよ。これを知らなくても別に損にはならないです。まあ、知ってたらちょっとは得になりますけど、こういうふうに説明できるので。ゴメルの子孫はアシュケナズ、リファテ、トガルマって言いましたね。アシュケナズっていうのはそれこそそのヨーロッパです。東ドイツとかドイツとか東ヨーロッパとか、ユダヤ人たちも、国が紀元70年に追われて亡くなって、その後、ドイツの方にいっぱい住むようになるんですけど、現在でもそのドイツ系のユダヤ人のことをアシュケナジーと言います。それはもちろんここから来てます。だから今でも名前がいっぱい残ってます。だリファテとかトガルマっていうのは今のトルコのあたりです。でヤワンの子孫たちは、4節に書いてあるエリシャ、タルシュシュ、キティムジンって書いてありますけど、あとドダニムジンで、タルシュシュっていうのはヨナのところに出てきますね。タルシュシュ行きの、ニネベに行けって言われるのに、アッシリアの方に、でも嫌だって言って神に逆らってタルシュシュ行きの船に乗るんですよね。タルシュシュはスペインですよ。でスペインからその後上の方に上がってって、イギリスとかスカンジナビア半島とか、ああいう今のノルウェーとかスウェーデンとか、あの辺にあるところに広がっていったと言われています。はい、なので、ヤペテの子孫っていうのはそうやって中東の一部とか、ちょっと北の方の中東とか、あと今のトルコとかで、今のヨーロッパとか、その辺に広がっていったんですね。ハムの子孫に行きます。ハムの子孫はクシュ、ミツライム、プテ、カナン、6節、7節、クシュの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラマ、サブテカ、ラマの子孫はシェバ、デダン。はい、これも詳しくもう省きます。ハムの子孫は、アフリカとか一部 の, その中東諸国に、行きました。クシュとかっていうのはもうエチオピアだし、聖書にいっぱい出てきますね、クシュ。でミツライムっていうのもヘブライ語でエジプトのことを今でもミツライムって言います。なのでミツライムはエジプトです。でプテっていうのはマグレブって言われる北アフリカの、地中海に面しているところですね。リビアとかあの辺です。でカナンっていうのはエルサレム住んでましたね。カナン人、呪われよカナンって言われたそのカナン、カナン人。だから何もその全員を呪ったわけじゃなくて、そのカナン人を呪ったんですよね。ハム全体じゃなくてカナンを。でカナン人で神に従わないから、これから400年後ぐらい、400年間ぐらいはその猶予があったわけですよ。誠の神のことを知ってその神に従うっていう。でもその後も信じなかったので、神に従わなかったので、カナン人は聖絶されますね。その後に行きましょう。クシュの子供です難しく考えないでください。とにかく覚えててほしいのは大洪水がありました。その後にノアとその息子たち、セムハム、ヤペテの3人の、家族からこの今の、国にある人たち、その人たちが生まれました。でここまで覚えてたら OK ですですもっと知りたい人は、ヤペテの子孫はアジアとかヨーロッパに広がっていきました。ゴメルの子孫は東ドイツとか、ごめんなさい、ゴメルじゃなくて、ハムの子孫はアフリカとか一部の中東に行きました。でいいです。8節、クシュはすいません、ニムロデを産んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力あるニムロデのよう、漁師ニムロデのようだと言われるようになった。彼の王国の始めは、彼っていうのはニムロデです、バベル、エレク、アカデであって、皆シヌエルの地にあった。その地から彼はアシェルに進出し、ニネベ、レホボテ、イル、ケラフ、およびニネベとケラフのとの間のレセンを建てた。それは大きな町であった。でその後13節から後っていうのは、そのクシュの、クシュごめんなさい、ハムの子孫の、子供たちの、さらに子供たちを説明してます。ミツライムはルデ人、アナニム人、レハビム人、ナフトヒム人、パテロス人、 カスル、ヒム人、これらからペリシテ人が出た。カフトル人を産んだ。カナンは長子シドン、ヘテ、ヘブス人、エモリ人、ギルガーシ人、ヒビ人、アルキ人、シニ人、中国人と言いましたね。アジアの方にも行ったんですね。アルワデ人、セマリ人、ハマテ人を産んだ。その後カナン人の種族が分かれてた。それでカナン人の領土はシドンからゲラルに向かってガザにいたり、ガザっていうのは今のイスラエルにもあります。ガザ地区とか有名ですね、ソドム、ゴモラ、視界の方ですね、アデマ、ゼボイムに向かってレシャにまで及んだ。以上がその種族、その国語ごとに、その地方、その国により示したハムの子孫である。はい、8節9節10、11、12のこのニムロデの話をちょっとしたいと思います。ニムロデっていうのはそもそももうその言葉の意味というかからして、すごい名前です。反抗するとか反抗っていう意味です。ニムロデってでむしろこれはその力ある漁師っていうかその権力者っていうのはそのまあ暴君というかタイラントっていうんですか、そのもう、王国みたいなものすごい強い王様になったわけです、このニムロデは。で地上で最初の権力者となった、国ができたんですね、ニムロデの下に大きな国が。でここの9節、彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師ニムロデのようだと言われるようになった。で主のおかげでっていうと、なんか神がこのニムロデにその悪くする力を与えた的な発想になりやすいんですけど、これもその、翻訳の難しいところだと思います。でむしろこれは、主のおかげでというよりも、その主の前に In the face of the Lord、 主の顔の前に権力者となったとか、もっと言うならば主の前にっていう顔に立って、だから主に反抗して権力者となった、そういうニュアンスの含んだ話です。で主のおかげ、確かに神がその力を与えたでしょう、その力として。でも最初からその私に反抗しなさいっていうふうに言って神が力を与えたり、その人を作ったりすることはないです。神から与えられたその力を結局彼は自分自身のためとか神のために使わなかったんですよ。なので主に対して対抗して主の目の前に権力者となるってことは、神が絶対的な権力者なのでそれに対抗するってことですよ。そのでも力ある漁師とかその力ある人たちはまるでニムロデのようだというふうに言われるようになったぐらい、ニムロデという人はものすごい力を持った権力者だったということがここから伺えます。でこの、10節、彼の王国の始めはバベル、エレク、アカデであって、皆シヌアルの地にあった。シヌアルの地っていうのは今のイランとかその辺のところです。イランとかクウェートとかユーフラテス川の流域にあるところですね。で彼のその王国っていうのが後のバビロン帝国とか、あと11節、アシェルに進出し、ニネベ、レホボテ、イル、ケラフ、12節およびニネベとケラフの間のレセンを建てた。ニネベっていうのはアッシリアの中心地であって、そのアッシリア帝国の後期の方に行くとアッシリア帝国の首都になるところです。だから彼のその偉大さというか、その権力の意味でですよ、力の強さっていうのはものすごいものがあったはずです。なんでかっていうと、イスラエルの結局北イスラエルも南ユダも滅ぼしたのはこのニムロデが素地を作った国、その町 その王国によって滅ぼされたんですよ。北イスラエルはアッシリアによって滅ぼされました。ニネベを中心とした。南ユダはバビロンによって滅ぼされました。バベルとかっていうのはバビロンの場所ですから、バビロンは今のそのイラクの場所にあったので、結局彼がそういうのを作ったんですよ。で、いろんなそのバビロンのその文献とか、バビロン帝国のその文献とかいろいろと見てると、このニムロデという人がいかにその権力者というか崇められたかっていうのが分かります。で、その彼自身をなんかその神みたいな感じで、なんていうんですかね、その奉ってるわけですよ。でもそれはものすごく、これはもう本当にその霊的なものだと思うんですけど、そのイエス・キリストと告示してるというか、例えばそのバビロン帝国の中にあるそのニムロデについての、伝説によると、彼はその漁師、力ある漁師だったんだけども、ある時その獲物に殺されるんですよ、角で突かれて。でそのまま、死んで地面に倒れてるんですけど、3日目によみがえったんですって。面白いですね。でそれでどうしたかっていうと、その3日目によみがえったことを民が祝って、卵に色をつけて祝ったんですよ。どっかで聞いたことありますね。ニムロデの誕生日いつか知ってますか？12月25日です。その日に贈り物をしてパーティーを開いて、木を切って、その木に金とか銀とかをで飾りつけるっていう風習がバビロン帝国にあるんですよ。面白いですね。で後のそのキリスト教会っていうのが、カトリックとかに、その初代教会ではなかったと思います。そういうのはイースターもなかっただろうし、クリスマスっていうのもなかったはずですよ。毎日がクリスマスですから、僕らにとってはキリストが生まれたことは毎日祝いますもん。でもそのどんどんどんどんその宗教と政治っていうのが一緒になってきて、でその当時バビロン帝国とかその辺のその影響を受けた人たちがたくさんいたので、その人たちをさらに巻き込むために、そのローマ帝国っていうのはそこにその土着の、宗教みたいなのを組み入れていったわけですよ。これはいいやって、これはキリストと似てるから、じゃあイースターには、イースターっていう言葉すらもその、バビロン帝国のものなんですけど、 ちなみにニムロデの別名はアシュタロテで、アシュタロテから発生した言葉がイースターです。ショッキングですね、もうこれはね。でそういうそのものとか、その土着の宗教とかっていうのをどんどんどんどん取り入れたのが中世のキリスト教会です。僕はその中世のキリスト教会を擁護するつもりは毛頭ありません。だって間違ってますもん。前も少し話したかもしれないですけど、免罪符やなんやらとかっていうのはありえないですよ、そんなこと。人のその弱みっていうか、その罪が許されるためにその免罪符を買ったら許されるみたいな、そんなありえないですもん。悪ですよ、それは。人から来る、人が考えてる悪ですよ。それはもう許されないというか、その罪は罪ですよ。悔い改めないと許されない罪ですよ。ここまで言って何が言いたいか。イースターを祝わないでおきましょうとか、クリスマスを祝わないでおきましょうとか、クリスマスツリーを買わないでおきましょうっていうことを言うつもりは全くないんですよ。別にいいんですよ、それ。その覚えるっていう、イエス・キリストを覚えるっていう意味でやってるわけですから。でもあえて僕はその聖書に書いてないので、イースターにその、卵に色つけて隠すとかっていうのは別にしないんですよ。それを忘れて1年後になんか腐ったのが発見されるとかも嫌なので。あえて別にやる必要はないと思ってるんですよ。でもクリスマスツリーはみんなそれがなんか行き届いてるので、この日本の文化にクリスマスツリーがあったら、あ、クリスマスか、あ、教会かみたいな感じのイメージを持ってもらうために別にやっていいと思いますよ。でも何が言いたいかというと、その祭り自体に本質がないってことですよ。そのこういうふうに祝いなさいっていうふうに聖書では書いてないんですよ、別に。イースターは卵を作ってとか、そういうの別に書いてないんですよ。 いいですよ、作っても卵を食べても食べなくても色をつけても隠しても何でもいいです。でもそこにその本質があるわけじゃないってことですよ。覚えてていただきたいのは、クリスマスもクリスマスを祝うっていうクリスマスツリーを飾りつけます、そのクリスマスプレゼントをあげます、そこに本質はないってことを覚えててほしいんですよ。だってこれニムロデが始めたものをその文化の中に取り、文化とか宗教というかその中に取り入れただけの話ですもん。でもそれを祝ってるから自分は大丈夫っていうふうには思わないでください。それを祝わなくても祝ってても自分がその神の基準に照らし合わせて本当に間違ってて愛することができない、許すことができない、あ、自分には本当に罪があるなっていうのが分かった上で、その罪をイエス・キリストが十字架で苦しんで負ってくださったということを信じるがゆえに、その生まれてきてくださったイエス・キリストを褒めたたえます。そのイエス・キリストを祝いたいです。どうぞ祝ってくださいというか祝いましょうよ。そのイエス・キリストが自分の罪のために死んで3日目によみがえってくださったことを祝うがためにイースターをやりましょう。やりましょう一緒に。新しく生まれ変わるそのことを祝いましょうよみんなで。でもそのイエス・キリストを覚える、イエス・キリストに会ってっていうものがなかったら、その箱だけ見たら箱は借り物なんですよ、このバビロンからの。そこに本質はないです。でもイエス・キリストに本質があるんです。それが言いたかっただけです。混乱させるつもりはないです。だからイースターが悪いとかクリスマスが悪いとかクリスマスツリーは悪だとか全くそういうことないです。つもりはクリスマスツリー大きいの買おうかなとかって思ってますもん今。大きい家が今貸していただけてるのでありがたいの でそこでなんかみんなで集まって、クリスマスをホームパーティーみたいにできたら楽しいかなと思う。そのぐらいの発想で僕はいます。なのでそれが悪だとか悪じゃないとか、その悪だとか悪いだとかっていうふうにそれを持ってる人は罪人だとかっていうつもりは毛頭ありません。それは大丈夫ですね。でも何が言いたかっていうと、本質っていうのはイエス・キリストをその信じるとかイエス・キリストにあるっていうことを伝えたいんです。ニムレデから、はい、次に行きましょう。13節からです。あ、ごめんなさい、13節も読みましたね。ハムの子孫の詳細がそこにあります。21節から31節まで、セムの子孫です。21節、セムにも子が生まれた。セムはエベルのすべての子孫の先祖であって、ヤペテの兄であった。ちょっと一回ここで切りますね。エベルっていうのは、ヘブル、エベル、ヘブルの語源です。でヘブルっていうのはそのクロスオーバー、その渡っていくとか移り住むとかっていうその意味があります。エベル、渡ってくる、その越境してくる人たち、ヘブル人。この後に出てきますけども、アブラハムももともとウルに住んでたんですよね。バビロンのあったところから渡ってきたんですよね。越境して神に導かれてカナンの地、今のイスラエルに移り住んだわけです。イスラエルの民もそのエジプトにずっと囚われてましたけども、その人たちはそのモーセに伴われてイスラエルの方に渡り住んできたんですよね。エベルです、ヘブル。だからヘブル人っていうのは、つまり今のユダヤ人って言われてる人たちはこのセム系です。はい、22節、セムの子孫はエラム、アシェル、アルパクシャで、ルデ、アラム、アラムの子孫はウツ、フル、ゲテル、マシュ。アルパクシャではシェラフを産み、シェラフはエベルを産んだ。さっきのエベルですね。エベルには2人の男の子が生まれ、1人の名はペレグであった。ペレグっていうのは分けるって意味ですね。彼の時代に地が分かれたからである。もう一人の兄弟の名はヨクタンであった。ヨクタンはアルモダデ、シェレフ、ハツァルマベテ、エラフ、ハドラム、ウザル、ティグラ、オバル、アビマエル、シェバ、オフィル、ハビラ、ヨバブを産んだ。これらは皆ヨクタンの子孫であった。 彼らの定住地はメシャからセファルに及ぶ東の高原地帯であった。以上はそれぞれ氏族、国語、地方、国ごとに示したセムの子孫である。で最後まとめて32節以上がその国々にいるノアの子孫の諸氏族の家系である。大洪水の後にこれらから諸国の民が地上に分かれてたのであった。つまりこの10章で何が言いたいかというと、繰り返しになりますけども、大洪水の後人類っていうのはその 国とかその民族とかっていうのはノアとその息子たちセム、ハム、ヤペテたちから生まれてきたんだっていうことが言いたいです。で覚えていけるんであれば、修法にも書いてありますけど、ヤペテの子孫はアジアとか、今のアジアっていうのはそのトルコの話ですけど、ヨーロッパに広がった。ハムの子孫はアフリカとか一部の中東地域とか、その中国とかその、東アジアのまで広がったんですね。でハムの子孫っていうのは今のイスラエルとかがあるその地域に広がっていったわけです。それが10章です。11節、さて全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。ここでちょっと聖書の書き方というか、なんでこうめんどくさいなというふうに思うんです正直。でもこれ神が書かせたので文句は言えないんですけど、なんでかっていうと、一節、さて全地は一つの言葉、一つの話し言葉であったって書いてあるんですよ。でも31節とかを読むと、以上はそれぞれの氏族、国語、地方、国ごとに示したセムの子孫である。でそれはハムとかヤペテでも同じなんですよ。ということは、そのもう10章 その家系図っていうか、その歴史っていうのはこの11章があった後の話なんですよ。大丈夫ですかね。先にもうまとめちゃってるんですよ。で11節はまだその国語とかその辺が出る前の話です。だからノアの洪水、ノアの洪水とかノアの箱舟がアララテ山に着きました。でそこから人が出てきます。でそこから生まれてきます。でその時にはまだどんどんどんどん人が増えてるんですよ。もちろん増えてる中で、全地は一つの言葉、一つの話し言葉だったんですよ。大丈夫ですね。大丈夫ですか。でその後もう先にちょっと話してしまいますけど、このバベルの塔っていう話が出てきます。バベルの塔が、人間がそのバベルの塔を建ててしまうので、でその人間のたくらみというか悪だくみ、 神に届くんだ、天に届くほどの塔を建てようといった、それをやめさせるために神は言葉を混乱させたんですよね。それで違った民族、違った国語、言語っていうのが出てきたんですよね。でその違ってどんどんどんどんその分かれていくっていうのが、ここにその10章に書いてあるものですよ。この子孫がバベルの塔が、バベルの塔でその神がこと作った時に神が言葉を混乱させた後に、この人たちがどんどんどんどん広がっていったんですね。それぞれの今書かれていた場所に。大丈夫ですね。2節、その頃人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。東の方っていうのはもちろんそのモーセの箱舟、モーセごめんなさいノアの箱舟がアララテ山に着きましたから、今のアルメニアですよ。地図で見るといいです。今のアルメニア そのアララテ山の方はシヌアルの地、つまり今のイラクのところ、そこに対して東側にあります。東側から人は移住してきたんですよ。そこに下ってきて、そこに定地を見つけたんですよ。今はものすごい砂漠ですけど、あの辺は。でそこに住み始めたんですね。高いところから定地に下ってきて、東の方から来たんですよ。だから人々は西の方に行ったんですね。そこに定住しました。でそれで彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに礫製を用いた。そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないから。その時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りていって、それで彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。 こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。はじめに戻ります。全地は一つの言葉、一つの話し言葉だったんですよ。おそらくヘブル語です。根拠はアダムとかエバとかその前の人たち、ノアも含めての名前がヘブライ語だからです。わかりやすい。そうじゃなかったらちょっと意味が通じなくなってくるんで、まあ実際はわかんないです。書いてないのでヘブル語でしたっていう。でもおそらくそうだったはずです。そういうふうに考えるのが、まあ僕の中ではそうだなというふうに思います。人の名前とか場所とかそれが全部ヘブライ語で表記されているので、それでしかもその意味が全部ヘブライ語で言われているので、おそらくその前までの言葉っていうのはヘブル語だったんじゃないかなと思います。だからヘブル語が話せる話せないはその一級市民下級市民じゃないですよ。ヘブライ語私話せます、だからなんだって言われて終わりです。それだけです。でこれはそのペレグっていうその25節10章の25節にありますけどが出てきます。この人は彼の時代に地が分けられたというふうに書いてありますけど、そうやってその分けられたんですよね、言葉によって。だからペレグの生きてる時代におそらくそのバビロン、あ、ごめんなさい、バベルの塔が建ってたんですね、建てられてたんですね。でペレグが生きてた時っていうのはかなり大洪水の後から早い時期というか、その後そんなに経ってないです。その後、10節から後ろに行くとセムの歴史があるんですけど、それを計算してみてください。大洪水の130年後ぐらいに、約130年後にペレグが生まれてます。あんなひどいことがあったにもかかわらず、130年後にはもうすでに神に反発してこの高い塔を建ててやるっていうふうに人々は思っちゃうんですよ。神は言ってましたね、人の思うところは全て悪だって。でもその悪に従って彼らを水で滅ぼすようなことはしまいって約束しました。だからここでは滅ぼしませんでした、神は。その約束に従って大洪水の130年後っていうのはノアもまだ生きてるんですよ。どう思ったんでしょうね、ノアさんは。で人々はレンガと礫聖で建てたんですよ。レンガっていうのは、レンガは人工物ですよね、焼くんですもんね。石はその神が用意したというか神が作ったものですよ。でも自分自身のその自分で作ったものを自分のその工夫でどんどんどんどんその建てていくんですよ、その建物、レンガ、あ、塔を。で礫聖っていうのはその下にありますけどアスファルトだっていうふうに書いてありますね。なんか粘土の代わりにアスファルトを使ってそのくっつけていったんですね。すごいですよね。でもそういう意味では洪水の130年後にはもうすでにレンガを作ったりアスファルトを見つけてきてそれを組み合わせて作ったりする技術があったということですもん。でこのバベルの塔、まあ、塔を建てたっていう塔っていうのはおそらくこれも歴史を知ってる人じゃないと、僕もこれ知らなかったんですけど、その言葉自体はジグラートっていうものだっただろうと。それはその当時住んでた、ここの住んでた人たちはが何のために使ってたかっていうと、神殿として機能してたんですよ。でその神殿の中に入って高い塔を建ててその星を観察してたんですって。もうそこでその星占いとか占星術がそこで確立されてくるわけです。でそれと同時にピラミッドのような感じでその権力の象徴ですよ。こんな大きいのを建てられるんだぜっていう。で神殿として、つまりその、誠の神から離れるためのもの、その神殿、偶像礼拝のための神殿であり、自分のその権力の象徴ですよ。自分はこんなにできるんだという高ぶり、それがこの塔ですよ。で彼らを作っていったんですよ。 4節に書いてあるように、さあ我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建てようって、それが彼らの目的ですよ。名を上げようって、自分のその権力とか自分のその肉を、自分はできるんだっていう、自分たちは強いんだっていうのを見ようっていう。でその後に我々が全地に散らされるといけないからって。でも神は何て言ったんですか。ごめんなさい、ノアとその子供たち3人を祝福して、産めよ増えよ地を満たせ、地に増えよですよ。どんどんどんどんどんどんその定住するとかって、そこにとどまるんじゃなくて、どんどん広がっていきなさいっていう、それだから祝福したんですよ。そのタイムを開いて、どんどん多くの人が生まれるようにしてくださったんですよ、神は。でもそれに対して我々が全地に散らされるといけないから、だからここに大きな帝国を建てて、この権力の象徴であるこの塔を建てよう、それがこの人たちがその塔を作ってた時の目的ですよ。神は人の行動を、またその心をよく知っておられます。天にいて。6節。5節ですね。ごめんなさい。その時主は人間の建てた町を、町と塔をご覧になるために降りてこられた。もちろんこれはなんか表現の一部ですよ。降りてこられたって書いてありますけど、神は降りてこないとその地上が見えないかっていうと、そうじゃないですから。で彼らが神に反抗して、対抗して、ニムロで対抗して、この塔を建てるってことを知ってたんですね。その見てたんですね、天から。でそれで彼らが皆、6節、一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。もし彼らがそういう神に反抗しよう、神に対してこの塔を建てていこうっていうプロジェクトをみんなで同じ言葉、同じ文化、同じ思いでやってたら、誰も止まらないじゃないですか、そのことに対して。このプロジェクト、彼らがしようと思うことでとどめられることはないって。さあ降りてって。ここはあの英語だと Let us なので、 us っていう複数形が使われてます。神がイエス、まあ、イエスというかキリスト とここで話してるんですよね。人間を形作る時も我々に似た形に作ろうと言ったんですよね。もうすでにここでキリストはおられるわけですよ。で降りていって彼らの言葉を混乱させようって、彼らが互いに言葉が通じないようにしようって。これはなんでこんな面倒くさいことをしてっていうふうに思っちゃいますけど、でもこれは恵みなんですよ。ありがたい話ですよ。ここでもしそのこの言葉に混乱がなくて、このプロジェクトがどんどん進んでったら、人々はどんどんどんどん神から離れていって、結果として滅ぶんですもん。人の心の思いはかることは初めから悪だって神は知っておられたんですよ。創世記の9章の21節に書いてあるように、だから全ての人がこの悪に一致してきてしまうんですよ。悪いことっていうのは、その神に敵対するってことですよ。神がおやりになりたいことをしないで、自分たちがやりたいことをやるっていうことに一致し始めるんですよ。だからその文化の違いとか言語の違いっていうのは、その一致を妨げるんですよ。ある程度ですけど、もちろん。でそのバーベルの塔っていうのは、その一致して、悪に一致して、人々が神に逆らおう、神に対抗しよう、自分たちだってこんなんできるんだっていうのを天に見せつけてやろうっていう塔ですよ。それを同じようなことをやってる、現代でやってるって知ってますか？現代でもそういうようなことが見れるんですよ。聞いたことあります？EU ですよ。見えるかな？写真持ってきました。見ます？こっち側が、真ん中がバベルの塔の、バベルの塔の、創造図です。真ん中。左側が、ごめんなさい、右。皆さんから見て左側が EU の本部に建てられてる、あ、貼られてるポスターです。このバベルの塔の建築のやつがあって、ここに、なんだっけ、一つの、複数の言語一つの声っていうふうに書かれてるんですよ、標語が。それが EU の言、あの標語です。複数の言葉一つの声で、これをもとに EU の本部が立ってるんですよこれが、EU の本部です。あの Google で見てください、もしもっと見たかったら。この中途半端に、あの終わってるような、建築が終わってるような形で、これが完成図なんですよ、 EU の。でそうやって昔成し遂げられなかった、その民が一つになっていくっていうことをやろうっていうのが EU です。恐ろしいですよ。さっきのニムロデみたいな人を待ってるんですよ。反キリストが来るのがもう秒読み状態ですよ、きっと。で EU のその標語っていうのが Many tongues, one voice、 たくさんの言葉 One voice、 一つの声ですから、みんなそれぞれ違うけども、一つになって声を上げようっていうのが EU の話です。神はそれ、その悪に一致していくの、人が悪に一致するのをやめさせるために、その言葉を狂わせたんですよ、混乱させたんですよ。でも人がどんなに強くても、どんなニムロデがすごい権力者であろうとも、神の前には無力なんですよ。神が言葉を混乱させたんですよ。このバベルっていうのはその混乱っていう意味ですから、その音っていうか、バババは日本語で、日本人だとなんかペラペラペラペラっていうのをなんか言いますけど、そういう感じです。バババはバベル、バベルっていうのが。それからバベルっていう混乱っていう言葉が生まれたそうです。神は一緒にしてその違う言語を与えたというか、そのぐらいできるってすごいですよね。一瞬にして僕がなんか、皆さんが英語を話すようになるみたいな感じで、母国語になるんですよ、英語がドンって。どうすか神はそういうことできるんですよ。使徒の働きの2章で何が起こったか覚えてますか？ペンテコステの日に聖霊が下って、そこにいた人たち、聖霊を受けた人たち全員がいきなり違う言語で話し始めて、でそこにいる人たち全員の言語でイエス・キリストの福音を述べ伝えてたんですよね。できるんですよ、神にはそういうこと。人はどんなに強くても神の前にはその人は無力ですよ。さっき言った塵よりももう無力ですよ。塔、どんなに大きな塔を建てても、人々をそこから、神はその言葉を混乱させて、そこから地の全面に散らしたんですよ、神は。バベルの塔っていうのは結局のところ何かっていうと、自分たちのやりたいことをやるんだっていう、その象徴です。神はそこにいないんですよ。神に従うとか、神が何を願っておられるかとか、そういうことを考えないんですよ。とにかく自分がやりたいことをやる、やるんだ、やるだけの力があるんだっていうのが、そのバベルの塔の象徴ですよ。そして神の命令に従わないんですよ。神がおやりになりたいことはあります、でも自分はこれをやりたいです、だからやりません。そこに一致するんですよ、嫌だっていう。自分たちのやりたいところに やりたいことをやります。神は別にそこにいなくてもいいです。で、だって神の命令に従うのめんどくさいんですもんって、嫌なんですもん、だから神は別にいなくていいですよっていうところに一致していって、一つのプロジェクトになったのがバベルの塔ですよ。だからそれを神は見過ごさなかったんですよ、その人たちのためにですよ。私の力を思い知れ、えいみたいな、そんな神じゃないですから。だからかわいそうですもん、その人たちがそのまま行って滅んでしまうのが。だから混乱させて、そういうことを全部やめさせて、一から私に帰ってきなさいっていう意図を持って混乱させたんですよ。人の心の思い計ることは初めから悪なんですって、さっきの創世記の9章ですね、21節に。 書いてあるように。ごめんなさい、8章です。失礼しました。8章の21節です。それはキリストを信じた後も神に従いたくないとか、自分のその やりたいことをやりたいんだっていう傾向性は残ります。この肉体を着ている限り、一回死んでっていうか、本当に死んで、で次キリストが迎えに来られる時に、その新しい体、栄光の体が着せられて初めて僕らこの肉から自由にされるんですよ。それを待ち望んでるんですよね。栄光の体を着てしまえばもうそれで 100% 神がおやりになりたいことをやりたいっていうことしか欲求がなくなるんですよ。でも今その狭間にあるので、自分の霊としては、自分の思いとしては神に従いたい、神のことをもっと知りたい、神がおやりになりたいことをやりたいっていう思いがあるにもかかわらず、自分の肉があるがゆえに自分のやりたいことをやりたいっていうところに惹かれていくんですよ。その傾向性は変わんないですよ、この肉を着てる限り。だから僕ら一生この地上にいる限り、毎日悔い改めだし、毎日ごめんなさいが続くし、でも助けてください、でその中で神がその助けを与えてくださるっていうのがクリスチャンライフなんですもん。イエス・キリストを信じたらもうスーパーマンみたいな完璧みたいな人一人もいないですよ。このパウロでさえも新約聖書の半分以上を書いた。最後の最後になってでもまだ私はその追求してるんだって、それはまだ得てるわけじゃないって。であればなおのこと私なんて全然捉えられてないですよ。まだまだまだまだこれから、その神の御心が何なのか、神が何を願っておられるのか、それが何なのかっていうのを知って、それができるように助けてくださいっていうのを続けていくだけですよ。僕らはこの地上で身を結んでそれを残すことっていうのが、それが神の命令ですよ。でも私たちの中にはそういう傾向性があるので、キリストに従わないっていうその要塞が立つんですよ。バベルの塔みたいな。これを開けときましょうか。第2コリント新約聖書です。ローマの後が第1コリントで、第1コリントの後が第2コリントです。第2コリントの10章4節から6節、第2コリントの10章の4節5節6節。私たちの戦いの武器は、これ祈りですけども、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。要塞をも破るんですよ、祈りは。でその要塞っていうのは何かっていうと、何からできているかっていうと、五節、私たちはさまざまな試練と神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にしてキリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。つまり要塞っていうのは3つのことから、1つは5節にあるように、さまざまな試練、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶり、すべての計りごと、この3つからなるんですよ、要塞は。でその要塞があることによってどうなるかっていうと、6節に書いてあるように、イエス・キリストに従順になれないんですよ。イエス・キリストに従順にさせないのがこの要塞です。僕らの中にある要塞がイエス・キリスト、要塞があるので、イエス・キリストに従わないようにしてしまうんですよ。じゃあさまざまな試練というのは何かっていうと、キリストに従わない言い訳です。だって無理なんですもん、だって嫌ですもん、それが言い訳です。あ、今ちょっと取り込み中なんで後でやります。さまざまな試練、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりっていうのは、聖書はこうは言ってるんだけども、でもっていうのが高ぶりです。神がこうですって言ったらそうなんですよ。でもはそこに存在しないんですよ。罪のその定義とか、神の基準のに照らし合わせて、それ全てそこに合わないものは全部罪だっていうのは、もう1ミリも動かない事実なんですよ。神のその基準なんですよ。それに対して、いやでもっていう、それは聖書で言うと、それは高ぶりなんですよ。神の知識に逆らって立つ全ての計りごと、それはいろんな計画とかその考えですけども、 どんな考えか、どんな計画かというと、イエス・キリスト抜きの計画ですよ。イエス・キリストが何を願っておられるのか、 何を、私たちにしてほしいと願っておられるのか、そういうそこのイエス・キリストなしの考えです。つまりキリストが何やりたいかとは知らないけども、私はこれをしたい、私はあれをしたい、こうどんどんどんどん自分のやりたいことを計画していくんですよ。結局それもバランスっていうことも伝えておきます。だからといってその旅行に行っちゃいけないとか、だからといって自分のその好きな、趣味をやっちゃいけないとか、テレビ見ちゃ絶対いけないとか、そういうのじゃないですよ。でもそれがどんどんどんどんどんどん大きくなってって、その365日のうちの合計1日もないぐらいしかイエス・キリストに従わないっていうのは、バランスを欠いてると思うんですよ。せめて半々とか、もう少し行きたいですよ、僕は。私たちが考えるその計りごとのどのくらいがキリスト抜きの計画か、それによっていかにその自分がイエス・キリストに従いなくしてしまっているのか、それは考える必要ありますよね。でもそれを祈るとその良さは壊されるんですって。でも僕らにはそういう傾向性があるんですよ。イエス・キリストに従わない要塞が作られていく傾向性が、さまざまな試練とか高ぶりとか、キリスト抜きの計画、計り事とか。で、本来教会に来て御言葉を学ぶとか、この交わりの中にいるってことは、このキリストに従わなくしている要塞、バベルの塔みたいなのが崩れていくのをお互い助けるのが教会のはずなんですよ。あ、自分にもその要塞がありますって、 あなたにもあるんですかって、でも神がおられるから大丈夫ですよね、祈りましょうよ、じゃあ一緒に、祈りはその要塞も打ち砕くほどの力があるって書いてありましたからって、祈ってみましょうよ。分かち合いの時も、あ、自分はこんなんだったけども、いや実はその祈ってたら、もしくはその聖書を読んでたら、こういうふうに学ばされたから、こういうふうにやってみたら神が助けてくださってこうなったんですよって、こんな私でも大丈夫なんだから、あなたも大丈夫ですよっていう、そういうこの人間関係が私たちのこの教会ですよ。今日も晴れたらグランドゴルフやりますけど、グランドゴルフのための関係じゃないですもん、僕ら。これ一緒になんかバーベキューしましょう、キャンプ行きましょう、何でもいいですけど、そのための人間関係じゃないんですよ。第一義的にここに、ここの教会でやっていこうって、本当にキリストを信じて、そのキリストがおやりになりたいことをこの教会でやっていこうって決めたのであれば、この教会っていうのは建物じゃないですから、人のこの関係ですから、僕らの、僕らがキリストの体だから、そう書いてありますよね。で、この関係の中でどう神がおやりになりたいことをやろうというふうにするかっていうのが、この教会を運営というか教会なんですよ、本来の。だから日曜日に来て御言葉を聞いて、ああふんふん、なんか、うん、ちょっと役に立つな、 なんとなくちょっと心に残るな、で終わるだけだったらちょっと不十分なんですよ。もったいないんですよ。悪いとは絶対言いませんけど、全然言いませんけど、でもその要塞が壊れないとか、むしろ逆に要塞が築かれてしまうとか、あまりにも この場で世間話がいっぱいあって、その あの人ねもう本当嫌だよねとかっていう話がどんどんどんどん広がってって、でそれで結局教会全体でその人を嫌うみたいな、あの人はどうしようもないみたいな感じになったら嫌じゃないですか。むしろその人のために祈ろうかとか、その人のことを許せるように、このその人のことを愛せるように、使えるように、祈れるように、みんなで神に求めようよっていうのが僕らの関係なんですよ。その上で言いますけど、一緒にグランドゴルフしたり、一緒にいろんなとこ出かけたりして、時間を使ったりして楽しい時間を過ごしましょうよ。でもそれはこの信頼関係が培われて、ますますイエス・キリストに従って生きやすくなるためですよ。いきなり、あ、はじめまして、いや実は私はね、こういう罪を持ってまして、こういうことを人、この人許せないんですよっていう人いないですもん。でもそうやって一緒に時間を過ごしていく中で信頼関係が生まれていって、あ、この人にはちょっと話してみようかなっていう、そのキリストを中心とした関係があるので、そこで話す、祈る、じゃあ私もそうなんです、お互いが鎧を脱ぐ、そしたら、あ、やっぱり神に求めましょう、神って素晴らしいね、それがどんどんどんどん広がっていくといいじゃないですか。それが教会に与えられているその役割ですよ。 これは開けなくていいですけど、開けられる人は開けてください。エペソの4章です。あの手法にも書いてあります。エペソの4章の11節から13節、これで最後です。そうならないように神はもう先に先手というか、あの手を打ってくださってるんですよ。エペソの4章の11節から13節、こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。なぜ立てたかというと、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する一致等に達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。教会がバベルの塔にならないように、教会に来てそのキリストに従わないっていう要塞が築かれていくなんてならないように、神は使徒とか預言者とか伝道者とか牧師とか教師とかがたを立てたんですよ。僕も牧師教師だと思ってますけど、信仰によってその立てられた目的っていうのは、その皆さんを支配するとか、その皆さんのそのこの与えられている関係をなんか自分の得のために使うではなくて、なんて書いてあるかというと、12節、それは生徒たちを整えて、整えるっていうのは御言葉で養うということです。御言葉で整えるんですよ。で、神がこういうふうなことをおやりになりたいって言ってるんですよ。それが整えられてくるってことです。そして整えられたらどうするか、どうなるかっていうと、奉仕の働きが始まるんですよ。整えられることなしに奉仕の働きが始まると、ちょっと大変なことになります。神がおやりになりたいことが何かっていうことの理解がなしに、教会でその奉仕っていう感じでやっちゃうと、その教会を運営するためのボランティア活動みたいな感じになっちゃうので、奉仕っていうのが。でもそうじゃないんですよ。奉仕の働きっていうのは、生徒たちが整えられて奉仕の働きがなされたらどうなるかっていうと、キリストの体が立て上がっていくんですよ。キリストの体が立て上がっていくっていうのは、さっき言われたイエス・キリストに従わないその要塞っていうのがどんどん壊れていくっていうことですよ。お互いがお互いのために使い合うんですよ。神がおやりになりたいことを前進させるために、じゃあどうしようかって祈ろうか、じゃあそのために使いますよっていう、それが奉仕ですもん。その奉仕がどんどんどんどん出てくるんですよ。そしたら教会、このキリストの体が立て上がっていくんですよ。そしてその結果どうなるかっていうと、信仰の一致、神の御子に関する知識の一致、エペソの4章の同じ4章の3節を見ると御霊の一致が生まれるんですよ。その3つの一致が、信仰の一致、神の御子に関する知識の一致、御子の一致が生まれるんです。与えられるんですよ。それが たくさんの言語、一つの声じゃなくて、一つの神の民、一つの神がおやりになりたいことを発する言葉、話し言葉になるんですよ。僕らが整えられて、自発的な奉仕の働きが生まれて、キリストの体が立て上がって、私たちの間に信仰の一致、神の御子に関する知識の一致、御霊の一致が、そういう一致が広がっていくといいですよ。神のためになりたいですよ。そうやって信仰とか神の御子に関する知識とか聖霊のこととか、そういうことを話すこの共通語が増えていくといいですよ。口を開けばなんかこれと全く関係ない、聖書と関係ない話をずっとしてるっていうのは寂しいですもん。せっかく神が与えてくださったこの人間関係なので、この一つの民、神にあって一つの言葉、信仰とか聖霊とか御子に関することとか、そういうこと、その言葉を話すことができるような関係になっていきたいですよ。でそのように神にしていただきたいですよ。もっともっとその神がこんなに素晴らしい、神がおられるから大丈夫だっていう、そのでも神は恵み深いから大丈夫だっていうところをお互い励まし合えるような人間関係を神にあって、その与えていただきたいなと思います。もう一つ、ごめんなさい、最後読みます。詩編、手法にも書いてないのでメモしてる人は書いてください、ガラテヤの6章の2節、互いの重荷を負い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。互いの重荷を負い合いなさいって書いてあるんですよ。 僕らそれぞれ各々負うべき自分自身の重荷があって、それをそのキリストの前に下ろして救いを達成するって必要はあります。でもその自分自身の救いを達成する、自分がその救われて最後神の前に、キリストの前に立ってよくやったねって言われて神の国に入っていくっていう、そのプロセス、その一連の流れっていうのは何も一人でやれって言ってるんじゃないんですよ。頑張って一人で精進しなさいじゃないんですよ。でも何かっていうと、互いに思いを追い合いなさいって、お互い重荷があるから、それをこの教会の中で、このキリストを中心とした人間関係の中で追い合いなさいって、重くて潰れそうな人には大丈夫だよ、神がおられるから、私もこんなんだったけども、こんな私でも大丈夫だったんだから、あなたでも大丈夫だよ、こんな私も大丈夫だったから、あなたでも大丈夫だよ。教会っていうのはその自分たちのやりたいことをやるための人間関係じゃないんですよ。神がおやりになりたいことをやるための関係なんですよ。で、神の民となっていくんですよ、僕らが一つの民として。で、同じ共通語もっと増やしたいですよ。信仰について、イエス・キリストについて、聖霊について、どんどんどんどんそれに一致が与えられたいですよ。同じ言葉で話すんですよ。なんか人が口、信仰について、信仰ってこうだよね、いや信仰ってこうでしょ、いや信仰ってこうだよっていう、違うその信仰についての言葉があふれるんじゃなくて、同じ聖書が言ってる信仰ってのはこういうことなんだっていうことをはっきりとみんなが全員が理解して、それが共通語になっていきたいですよ。これからバベルの塔みたいなのをこの教会で作るんじゃなくて、キリストにあって一致するっていう、神の民として一致していきたいですよ。祈ります。天の神の父さん、どうか僕ら一人一人を助けてください。自分たちの肉の欲求として、自分のやりたいこと、自分が望んでいること、それがやりたいです、そういう衝動に駆られる時がいっぱいあります。であるにもかかわらず、どうかあなたに従うっていう選択をしていくことができるように、どうか助けてください。多く許された者が多く愛する、あなたを愛するとあなたの命令を守るって書いてありますから、ますますあなたに愛されたこと、あなたに許されたこと、そのことを知ることができますように。ああ、ありがたいなって、こんなに許されたんだったら自分もあなたに従っていきたい、あなたがおやりになりたいことをやろうかなというふうに思えるようになっていきますように。そしてこの教会の人間関係がますますあなたを知りたい、あなたによってもっと慰めを受けたい、ますますあなたに会ってその力を受けて、あなたがおやりになりたいことをやれるようになりたいっていう人間関係になっていきますように。それをお互い励まし合って、お互いの重荷を追い合う関係を築いていくことができますように、主どうぞあなたが祝福してください。お願いします。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。